Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verses
30 to 31. ルカの福音書9章30、31節を開けてください。
Two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor talking with Jesus.
しかも、二人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって。
They spoke about his departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem.
栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで成し遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。
The title of today's message is A Glorious Meeting.
今日のメッセージのタイトルは輝く栄光の出会いです。輝く栄光の出会い。
In the verses we are looking at today, the Bible gives us details of a glorious meeting that took place between Jesus and two guests, Moses and Elijah.
今日のところにイエスと二人の訪問者、モーセとエリアが輝く栄光の中で出会った詳細が書かれています。
What we read about in this meeting gives us a foretaste of a future meeting between Jesus and all who have received him.
この内容を読むと、将来、イエスとイエスを信じたすべての者の出会いのことを味わうことができます。
If you have put your trust in him, one day you will meet him in glory.
イエスに信仰を持てば、いつの日かあなたも栄光のうちにイエスに出会います。
So, today, as we read about this glorious meeting, in the hope of a future glorious meeting with him, when the last trumpet sounds,
最後のラッパが鳴るとき、輝く栄光の中で、イエスに出会える希望を持って今日の箇所を見ていきます。
From today's verses, there are four things we can learn about this glorious meeting. Let's examine these four things now.
今日の箇所にこの輝く栄光の出会いについて学べることが4つあります。
First, let us look at the two guests.
一つ目です。まず、二人の訪問者。二人の訪問者です。
The first part of verse 30 tells us, two men, Moses and Elijah.
今日の御言葉30節に、二人の人。それは、モーセとエリアとあります。英語は、二人の男となっています。
The first thing we notice is that it says two men.
まず気づくのは最初の二人の男という言葉です。
The Greek word translated to men in this verse is aneia.
ギリシャ語はこの英語の男という言葉がaneia となっています。
This word is only used when referring to males in particular.
この言葉なんですが、これは男性に言及するときだけ使われるものです。
It is sometimes also used to describe angels when their appearance is like a human male.
天の御使い、天使が人間の男性のような姿で現れるときにもこの言葉が使われます。
However, in this case, we are provided with the names of two unmistakably human males from Israel's history, Moses and Elijah.
でもここでははっきりとイスラエルの歴史上の人物である二人の男性の名前が示されているんです。それがモーセとエリアです。
Let's turn to James chapter 5 verses 14 to 18.
では、ヤコブの手紙5章を見ます。ヤコブの手紙5章14節から18節です。
Is anyone among you sick? Let him call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord.
あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。
And the prayer offered in faith will make the sick person well.And the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven.
信仰による祈りは、病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。また、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。
Therefore, confess your sins to each other.And pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.
ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。
Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years.
エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないようにと祈ると、3年6ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。
Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops.
そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。
Moses and Elijah were two people who both had strong faith in God, but they were still human.
モーセとエリアは強い信仰の持ち主でした。でも二人とも人間だったんです。
They made mistakes, just like we all do. They weren't perfect.
私たちと同じように間違いも犯して、決して完璧ではありませんでした。
However, because they had faith and because they drew near to God, God used them mightily.
でもその強い信仰ゆえに。彼らは神に引き寄せられて、壮大に用いられたのです。
Elijah did not taste death on this earth, rather God brought him directly to heaven in a whirlwind.
なんとエリアは、この世で死を味わうことなく、竜巻に乗って、神がダイレクトに天へ連れて行かれました。
We can read about that in 2nd.Kings chapter 2 verse 11.
列王記第二章十節にあります。
What happened to Elijah is similar to what will happen to those who belong to Christ who are still living on this earth when he returns.
実はこのエリアに起こったことが、やがてイエスがこの世に戻って来られるとき、イエスにつながって生きている人たちに起こることに、似ているのです。
They won't taste death, but will be transformed in an instant and brought up to be with Christ.
この人たちは死を味わわず、一瞬のうちにキリストのもとへと連れて行かれるのです。
See 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 52.
コリント人への手紙第1、15章。 51-52節にあります。
We can learn from these two guests who met with Jesus on the mountain to have faith and walk closely to God.
山の上でキリストに会ったこの二人の訪問者から、私たちは信仰を持って神に寄り添って歩いていくことを学べます。
Then we will do great things for God in this world.
この彼らに学ぶならば、この私たちもこの世で神のために大いなることをしていきます。
アーメン。
アーメン。
Second, I want us to look at the guest's appearance.
二つ目です。訪問者たちの姿、訪問者たちの姿です。
The second part of verse 30 says, appeared in glorious splendor.
今日の御言葉30節に、栄光のうちに現れてとあります。
We have this description of how the guest appeared. It is not the same as how people appear in this lifetime.
二人の訪問者たちの姿はこの世で見られる人の姿ではありませんでした。
After we leave this either through death or rapture, we are going to be transformed.
イエスにつながっているものは死んだものであっても、生きたまま引き上げられるものであっても姿が変わります。
Our appearance is going to be glorious.
その姿は栄光に輝く姿なのです。
Of course, God's glory is even greater, but still, our heavenly appearance will be glorious compared to this earthly one.
もちろん神の栄光はもっともっと大きいものですが、それでもこの世での私たちの姿に比べれば、天の私たちの姿というのは栄光に光り輝いている姿なのです。
Isn't that exciting?
ワクワクしませんか?
Isn't that something we to look forward to?
楽しみに期待していられませんか?
We are going to appear glorious in the next life.
次の命は栄光の輝きの姿なんです。
We're not going to get old, wrinkled or gray-haired in heaven.
天国では年も取らず、シワもシワにもならず、白髪にもならないのです。
We won't experience sickness anymore either.
病気になることももうないんです。
Let's turn to Revelation 21 verses 1 to 4.
ヨハネの黙示録21章を見ます。ヨハネの黙示録21章一節から四節です。一節から四節。
Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea.
また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。
I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from heaven, prepared as a bride beautifully dressed for her husband.
私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。
And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them to be their God.
その時私は、御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、
He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away.
彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。
Death.Destruction, decay, those are the old order of things.
死、破壊、そして腐敗、これが物のたどる順番です。死、破壊、腐敗。
They are the consequences of humanity's sin and rebellion against God.
これは人間の持つ罪と神への背きの結果なんです。
However, those things will not last forever.
でも、これが永久に続かないんです。
Jesus came to restore our relationship with God through his death on the cross.
イエスの十字架での死、神と私たちの関係の修復のためにイエスが来て成し遂げてくださったんです。
What the three witnesses, Peter, John, and James saw in the appearance of Moses and Elijah is how all who follow Jesus will look in the next life, glorious.
ペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人の証人がモーセとエリアの姿に見たものを次にイエスに従っている者たちが次の人生で目にすることになるんです。
Isn't that something to look forward to?
楽しみではありませんか?
And doesn't knowing this change everything?
この姿が変わるということ、これがすべてではありませんか?
It gives meaning and purpose.To our lives as we serve Jesus in this world, knowing that we are bound for glory.
これこそこの世でイエスに仕えていくことが栄光に向かっているという自分の生きている意味と目的を指すものなんです。
Let's do our best to share Jesus with others so that many people will enter into this glory.
このイエスを人に知らせることにベストを尽くすのです。そうして多くの人がこの栄光の輝きの中へと入っていけるのです。
So that they can be lifted out of the darkness that they are currently living in.
今いる罪の暗闇の中から引き上げられるんです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, I want us to notice the center of attention.
三つ目、中心人物です。中心人物。
The third part of verse 30 says, talking with Jesus.
今日の御言葉30節に、イエスと話し合っているとあります。
Glorious we will become, but God's glory is far greater.
イエスとつながっているものは輝く栄光の姿に変わります。でも神の栄光の輝きはそれ以上のものです。
Moses and Elijah were guests at this glorious meeting, but they weren't the center of attention.
モーセとエリアはこの栄光の輝きの出会いの訪問者でした。けれども中心人物ではありません。
The center of attention at this meeting was Jesus.
この出会いの中心人物はイエス・キリストです。
Moses and Elijah were there to witness to the fact that Jesus is the Son of God.
モーセとエリアはイエスが神の一人子であるという事実を証しするためにそこにいたのです。
Moses was chosen to be a witness because he broke down the laws, God's laws, which foretold Christ.
モーセが証人として選ばれたのは、証人として選ばれたのは、イエスを預言する神の律法を書き下ろしたからです。
Elijah was chosen to be a witness because he was one of the prophets who foretold Christ.
エリアが選ばれたのは、イエスのことを預言した預言者たちのうちの一人だったからです。
So these witnesses were brought here to this mountain to see what they foretold.
それでこの二人は、自分たちがかつて預言したことを見るためにこの山に運ばれたのです。
この出会
いは、その時生きていたペテロ、ヨハネ、ヤコブの三人の証人の前で起こりました。それによって誰もが疑いなく、イエスは律法と預言者たちが預言した神の独り子であることがわかるんです。
Let's turn to John chapter 1, the Gospel of John, chapter 1, verse 45.
ヨハネの福音書一章45節を見ます。
Philip found Nathanael and told him, We have found the one Moses wrote about in the law and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
彼はナタナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエスです。
And now let's look at 1 Corinthians 15 verses 41 to 44.
コリント人への手紙第1 15章 41 節から44節です。コリント人への手紙第1 15章41節から44節。
The sun has one kind of splendor, the moon another, and the stars another, and a star differs from star in splendor.
太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。
So will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown perishable is raised imperishable.
死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらせ、よみがえらされ。
It is sown in dishonor and raised in glory. It is sown in weakness and raised in power.
卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみがえらされ。
It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body.
血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。
The law and the prophets have been preserved for us in the Old Testament.
律法と預言は私たちのために旧約聖書の中に保存されています。
The eyewitness accounts of Jesus have been preserved in the New Testament.
イエスの目撃者たち、彼らの話は新約聖書の中に保存されています。
We also have the glorious things in nature, the sun, the moon, and the stars as witness to the even more magnificent glory of God.
また自然界には太陽、月、星といったより壮大な神の栄光を証しする輝かしいものたちが存在します。
That everyone will bow down and confess Jesus is Lord.
この神の栄光の前に、すべてのものが頭を垂れ、イエスは主であると告白することになるのです。
People, because of their sins, have given worship to other things. But if we really look carefully, it all points to God and His Son Jesus.
罪の中を生きている者は、他のものを崇拝しているわけです。でも、すべてのものを、すべてのものを注意深く見つめてみると、それらはすべて、神と神の一人子イエスにたどり着くものです。
They should be the center of our attention, adoration, and worship.
神とイエス・キリストこそが私たち人間の注目すべき、敬愛すべき、崇拝すべき中心であるべきものなのです。
If they are not, we need to repent and place them in the center of everything.
もし自分がそうしていないのなら、私たちは悔い改めて、神とイエスをすべてのことの中心に置かなければならないのです。
Then we will truly be living as we are meant to be.
そうすることで、私たちが当然あるべき姿で、自分を生きていくことができます。
アーメン。Fourthly, we're going to look at the topic of conversation.
四つ目、会話の話題、会話の話題です。
Verse 31 says, They spoke about his departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem.
今日の御言葉3節に、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる、ご最後について一緒に話していたのであるとあります。
Jesus was telling them about what he was going to do.
イエスはご自分がこれからされようとしていることを語られたのです。
His coming sacrifice for our sins.
私たちの罪のための犠牲となることです。
However, there is more to it than meets the eye.
ところが、それは、そこにはそれ以上のものが存在しているんです。
If we look at the Greek word which is translated in the NIV as departure, it is exodos.
御言葉の中にあるご最後という言葉、英語は出発となっています。ギリシャ語はエクソドスとあるんです。
And this is where we get the word Exodus from.
そうです。このギリシャ語は出エジプト記エクソドスなんです。
One of the people Jesus is talking to is Moses, and Moses led the people out of slavery of Egypt, which is recorded in the book of Exodus.
イエスと話をしていた二人のうちの一人はモーセでした。このモーセが旧約聖書の出エジプト記に記録されているように、エジプトで奴隷となった人々を率いて脱出させたのです。
Jesus leads us out of slavery to sin in a spiritual exodus.
イエスはまさに霊的に罪の奴隷になって生きている人々を脱出させる出エジプトなんです。
And Jesus' death on the cross also fulfilled what the prophets wrote about him. Thus Elijah is there to witness that.
十字架でのイエスの死は、預言者たちが イエスについて書いたことの成就なのであり、エリアはそのことを目撃するためにそこにいたのです。
Let's turn to Galatians chapter 4 verses 1 to 5.
ガラテヤ人の手紙4章1節から5節。ガラテヤ人の手紙4章1節から5節。
What I am saying, as long as an heir is under age, he is no different from a slave, although he owns the whole estate.
ところが、相続人というものは、全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず。
The heir is subject to guardians and to trustees until the time set by his father.
父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。
So also, when we were under age, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world.
私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。
But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law.
しかし、定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。
To redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship.
これは、律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。
And now turn to Hebrews chapter 2, verses 14 to 15.
では、ヘブル人への手紙2章、14、15節。
Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him that holds the power of death, that is the devil.
そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、
And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death.
一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。
Jesus is the one who brings everything together again.
すべてのものが再びイエスに会って一つに集まる時が来ます。
The law and the prophets cannot be fully understood until you read them in the light of what Jesus did.
律法と預言、これはあなたがそれらをイエスが成し遂げてくださったことの光の中で読むまでは完全には理解できえないのです。
Jesus redeems us from slavery to sin and death.
イエスとは罪と死の奴隷に来ていた、罪と死の奴隷だった私たちを救い出される方なんです。
Jesus restores our relationship with God. We are no longer estranged from him.
イエスは神と私たちの関係を修復してくださり、もはや私たちが神から離されることはありません。
We can call out, Abba, Father, Daddy.
私たちはこの神をアバ、父、お父さんと呼ぶことができるのです。
And he will hear us. He has adopted us back into his family.
神は私たちと一緒にいてくださって、神の家族に 招き入れてくださる方です。
That is what they talked about on that mountain, and it is a conversation we need to continue today.
山の上での会話はこれなんです。この会話を今日私たちは継続していかなければいけないんです。
So that people can flee from the confusions, addictions, sin, and slavery, and find everlasting life with Christ and become part of God's family.
この会話を私たちが継続していくことで、人々が混乱や中毒や罪の奴隷から解放され、キリストと共にある永遠の命を見出し、神の家族の一員になることができていくんです。
Let's keep the conversation going.
この会話を続けていきましょう。
アーメン。
アーメン。